3月に入りました。今週末は全国的に4月上旬の暖かさになっていて、満開の河津桜を楽しんだ方多かったんじゃないですかね。やっぱり寒いより暖かいのはいいな。とはいえね、去年の夏は激烈な暑さで40度超えとか本当に異常気象なのは、まあね、冬も夏もなので、まあ、春とかね、秋が短くなっている昨今、今年も春は短いかもしれないので、こんな日は楽しみたいですよね。それにしても先週もあっという間でした。昔から2月は逃げる、3月は去るなんて言うんですけどね、みんなもそんな風に感じているのかな。昨日ね、ニュース見ていたら新宿アルタが閉店したとか、あとね、井野もんたさんが亡くなったとか、なんか時代も進んで、行っちゃってるなーっていうのを、こういうニュースを見ているとね、感じるし、それと同時に、振り返っている時間はない、進まなきゃって思いますね。なんかね、昨日後輩が、まあ、LINE でメッセージしてきたんですよ。まあ、その彼女は、まあ、よく言うんですけど、キャリアを重ねてとかね、キャリアを積むとかね、キャリアアドバイザーっていう資格を取ったから、余計にそういう会話が増えるんだと思いますけど、個人的にはね、キャリアっていう言葉自体あんまり好きではない私です。実は昔からキャリア志向はゼロだし、正直キャリアとかどうでもいいと思っている感じかな。もちろんもちろん人様のキャリアは尊敬したり、もちろんそのことに対して感心したりとかしますよ。でもね、自分自身のキャリアなんてどうでもいいんです。いくらキャリアがあってもできなきゃ意味がないし、その逆もあって、キャリアなんかなくてもできることもあるんです。さて、まあ話を変えましょう。季節のアイシャドウとかルージュとかね、よく女子的な皆さんは、こう、はい、なんて言うんだろうな、季節の変わり目に変えてみたりとか、なんかね、そういう、こう、新商品のコマーシャルがあったりもしますけど、そういうメイクアイテムに、私、あんまり興味関心がないんですよね。アイシャドウとかも本当に2種類ぐらい、持っててどっちかを使ってるみたいな感じですね。でもね、そんな私が久しぶりにこうティントグロスというのを買ったんですよ。まあ、ちょっとグロスってちょっとこうね、ツヤが出るやつに、少し色がつくよっていうタイプのものなんですけどね、それもね、そもそも去年からインスタでフォローしている男性の、メイクをする方がね、その方の、メイク術が、好きだったり、あと、その動画がとっても面白いので、よく見ていたんですけど、たまたまドラッグストアに行った時に、その方がプロデュースしたというね、リップグロス的なものがその売ってあったんですよね。値段もそこまで高くもなかったので、買ってみたんです。で、早速使ってみたら、とっても良くて、伸びが良くて、唇がね、結構乾燥しやすくて、一般的な口紅は大体合わない、体質に合わないっていう感じなので、私ほとんど薬用リップで済ませてきてたんですよね。だからそんな私でも使えたのも珍しかったんです。その口紅代わりに使っていたティントグロスみたいなものが、もう量が少なくなってきてたんですよね。あとね、多分添加物が少ないのかな、だから多分唇が、あ されなくって私にも合うんだと思いますけど、ちょっとね、なんかちょっと独特な香りがしてきたので、それが気になって思い切って、それはもう処分して、古いものは処分して新しいものを買うことにしたんです。でその、インスタでフォローしている方のね、プロデュースしたリップがとても気に入っていたので、ドラッグストアで探したんですけど、うまく見つけられなかったので、お得意のアマゾンにて購入しました。色違いで2種類も買ってしまいました。私には、本当に珍しい、行動ですね、今回の系はね。春っぽい色というわけではないんですけど、今後お仕事的にますます対外的に人と関わる環境が実は増していくので、ちゃんとねリップを塗って華やかでいたいかなと思います。ビアメニュアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より、今日も楽しくトークをお届けしてまいります。先週はずっと、事務所というより結構動きがあって、ランチもいつもの場所じゃないところでできる機会が2回もあったんですよね。そのうちの1回は、いつもと違う場所で一人でランチができるチャンスに恵まれたんです。喜びさんで、少し、時間がかかる場所にある和食店まで行ってみたんですけど、なんと食べログにはランチのねメニュー写真とかが載ってたから大丈夫かなと思ってたんですけど、実際に行ったらね、ランチやってなかったです。がっかりしました。皆さんもね、その辺の情報は気をつけて、怪しいなと思ったら電話して営業やってるか確認された方がいいですね。それでね、仕方なくその2日前にテイクアウトして食べようとしていたけど、作ってもらうのに15分もかかるって言われちゃったから、諦めて食べられなかったホットサンドのお店にイートインで行くことにしたんです。で、いろんな種類がたくさんあって、まあそれ自体がまあまあいい値段だったんですけど、ハーフサイズっていうのがあって、割高にはなるけれども、まあそれを食べる、でもそれだと足りないかななんて思って、そのハーフサイズで違う種類をこう頼んで、まあ一つにしようと。まあ結構金額はねさらに上がって贅沢ランチにはなりましたけど、まあフルサイズの一種類をね大量に食べるより、そっちの方が耐えられるかなと思って、贅沢ランチしました。でホットサンド基本的に好きなので期待していたんですけど、私が思っているホットサンドとは違って、トーストされているパンで挟んでるサンドイッチ、それってホットサンドっていうのかなって思ったんですけど、まあなんかそこのお店ではそういう風に呼ばれてたんですよね。で、ホットサンドメーカーでギューって耳のところを潰してくれてないので食べにくかったですね。結構あとね、卵のやつを食べたんですけど、マヨネーズごっつり混ぜてるので結構マヨネーズの味が強くって、美味しかったらね皆さんにお店をご紹介できるかななんて思ったんですけど、紹介するまでにはいかなかった感じですね。美味しいホットサンド食べたいな。まあまあでも気になってね、いたお店がまた一つ消化できて、まあもう私の中では帳面が消えたのでそれはそれで満足な感じですね。お店の名前のご紹介はなしですけれども、楽しいランチタイムを過ごすことができました。またそんな機会に恵まれるランチタイムやりたいなと思っていますよ。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
まあそんな活動的だった先週、初体験がありました。ラッシュタイムの通勤とかしているとよくあると思いますが、後ろの人から靴を蹴られることありませんか？まあわざとじゃないんでしょうけど、我先に行こうとしたり、後ろからプレッシャーをかけてくる感じで、電車の乗り降りの時とかが多いんですけれども、後ろのね、その人のつま先が自分の靴のかかとにゴンってぶつかってくる感じのあれです。実は昔からなぜか私は靴のかかとを蹴られたり靴を踏まれたりすることが異常に嫌いで、多分ですけど人以上にそれに反応してしまうんですよね。大抵蹴った相手をチラリって見ても、間違いなく蹴ったのはその人なのに自分じゃないふりをして知らん顔をしたり逃げたり大体します。でもね、先週の金曜日は生まれて初めて蹴ったことをちゃんと謝ってくる人に会ったんです。若いね、カジュアルな服装の男性だったのですが、何度も謝ってきて逆に怖いくらいでした。靴を蹴られて振り返って相手を見た時にちゃんと謝る人に初めての出会い、感動しました。お時間もありました。今日も最後までありがとうございます。次の一粒万倍日は3月5日の水曜日です。3日後かな。その時お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様、毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。